ゆっこりんのこれこそ里なり。はい、皆様おはようございます。お目覚めはいかがでしょう。パーソナリティのゆっこりんこと森井ゆき子です。金曜日の朝6時、早起きさんね、お目覚めはねいかがでしょうってまた何回も言っちゃった今日ね、素敵なゲストの方をお迎えしてるんですけど、その前に、これ里の今はね、ぶどうの時期真っ盛りなんですよ。はい。で、9月の中旬以降になりますと、ピオーネから今度シャインマスカットに移りまして、緑色のね、皮ごと食べれて、とっても上品なね、甘いシャインマスカットが、これ里の山のてっぺんではたわわになってます。ね、9月の最初収穫祭があった頃はね、まだシャインマスカットがこれからかなっていうところだったんですけど、今いらしたらシャインマスカット手に入ると思いますよ。ぜひまたね、その時期その時期の素敵なものがあるので、これ里の方にお越しいただきたいと思っています。そして、9月の21日なんですけども、赤岩市体験ツアー、移住体験ツアーっていうのが企画されておりまして、貸切バスでね2日かけてゆっくり回ることができ、移住候補地の絞り込みに大変便利だと思います。魅力ある赤岩市を発信していき、そしてお泊まりはこれ里のリゾートハウスこれ里にお泊まりいただきます。で、ぶどうのね収穫体験などをさせていただいて、あと夜はそうそうバーベキューハウスでね、ほんと美味しいね、お肉と、それからオーガニックなお野菜たっぷりで、またお米も赤岩さんのお米でね、そういったね、てんこ盛りのツアーがあるんですよ。小学生は2000円、大人の方参加費4000円、お泊まりだけでも3000円なんですけど、お土産もついて、体験もできて、そういった移住体験ツアー、9月の21日と22日に行われます。この放送9月の20日に流れてるんですけど、まあ、27日にお聞きの方はもう終わってるんですけどね、毎年赤岩市の方でこういった移住体験ツアー行われてますので、またちょっと気にかけていただいて、お誘い合わせの上で魅力ある赤岩市にお越しいただけたらと思います。はい、これこそ里なり。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお届けいたします。はい、改めましてゆっこりんです。ではね、ゲストコーナーの方に移りたいと思います。本日のゲスト、水戸手俊和さん、早速お呼びしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい縁あってね、水戸さんとね、はい、最近 ね、 そうですね、お出会いしましてね、はい、今日はラジオで収録っていうことで、はい、
ちょっと緊張してます
いやいや、水戸さんなら大丈夫ですよはい、じゃあまず自己紹介からお願いできますか。
はい、
はい、
私はですね、
はい、
まあ大学卒業して、
はい、
まあ、岡山市民信用金庫、今の岡山信用金庫というところへ入社しまして、うん、まあ、約15年勤務いたしまして、うん、
はい、
まあ、営業したり、それから最後はまあ審査部という融資の審査をする部署へおりまして、
うん、
まあ、約1000社以上の融資の審査をやりました、
うん、はい、
まあ、その後まあ、大黒天物産という、まあ、皆さんスーパーでデュオラムーという聞いたことあると思うんですけど、
あ、知ってます、
はい、うん、そこの、まあ、経理部長担当しまして、まあ、その後独立して今みぞて経営コンサルティングという、まあ、コンサルティング会社を経営しております。
あ、はい、そうなんですね、はい、あ、素晴らしい、ね、そういうね、みぞて俊和さんなんですけれども、はい、こちらのね、PA の田中由美子さんの紹介で、
そうですね、
はい、先日ね、はい、表町の経営塾の方、
そうですね、
はい、
まあ キラリビト経営塾というのを開講いたしまして、
はい、
まあ、あのその田中由美子さん、ね、
はい、
あのと、まあ、うんうんうん、ゆこりさんね、
はい、
あの一応塾生第1期生ということ で、
そうですね、は
い、来ていただきまして、それが、まあ、はい、2ヶ月前ですよね、
そうなんですよ、
まだ、ね、出会ってまだ2ヶ月ということで、
そうですよね、はい、もう全く経営には疎いもので、うん、あのいうことをされているのかな、まあ、勉強させていただけたらと思って、
はい、
あのね、ふとお邪魔して、ね、あの第1回目を受けて、はい、2回目どうかなと思いつつ、うん、まあ、そこで第1回目で、まあ、衝撃的だったのが自分の夢を、ね、語ろうっていうことで、あの長年の夢を、まあ、夢の種、今ねラジオ放送局でね、あのいっぱいここでも、ね、夢の種を発信させていただいてるんですけれども、ね、私個人の夢としてあの思いがあったもので、そこでお話ししたのが、
そうです ね、
ね、
すごくねアンケートに非常にあの情熱を感じました。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、そこからのご縁 で、
そ、 で、ね、まあ、
それを具現化しようっていうか、はいはい、夢のね、はい、種でまいたのを花を咲かせようっていうか、
そうです、ね、
まあ、夢を夢で終わらせないっていう、
は
い、
そうですね、
はい、
あのまあ、夢って、まあ、僕も経営塾で言ってるのは、
うんうん、
まあ、夢は大いに持ったらいいと思うんです、
うん、
はい、でも夢は夢でしかないので、
なるほど、
はい、それを今度はあの目標に変えるんです、
う
ん、
あ、夢を目標に、
はい、目標にするということは、
うんうんうん、
あのやっぱり数字、
はい、
数値化するということですね、
うん、
例えばこれをやりたいという、
うん、
でも資金がいると、
うん、
それはどうしたらいいかと、
うん、
で、 ね、でもその資金を例えば銀行で借り入れをしたらそれの返済をしないといけない、
はい、
それには収益計画がいるということですね、
なるほど、
だからどれぐらい の、 あの売上が見込めてっていうのを数値化していくんです、
は
い、それでだんだんだんだんこう方向性が見えてくるので、
はい、
それのお手伝いを僕がまあやってるということですね。
あ、そうなんですね、はい、今までもそういうお手伝いでいろいろなケースが、
そうですね、ええ、もうケースあります、たくさん、まあね、ありまして、まあ、結局やはり皆さん不安なんですよ、まずはその不安を取り除くというのが、まあ、一つ一つですね、あの、まあ、目標設定シートっていうのがありまして、これはあの花巻東高校 の、 花あの大谷翔平、今大リーグで活躍してる、
はい、
この人があの高校1年の時にその目標を真ん中に書いて、じゃあその目標というのはね、大リーグ、あ、じゃない、プロ野球球団の9球団から1指名をもらうという目標を立てたんです。でも結果的に3年生になった時に大リーグから声がかかって、要は目標をもうはるかにクリアしちゃったということですね。
すごいですね。
だからそれを一つ一つ埋めることで、実際じゃあ今できることと、ね、2、3年かかることとの、
はい、
このスケジュール区分けができてきて、結局それをまとめたものが事業計画書になるんですよ。
なるほど、うん、
だから最初からその、
はい、
事業計画書作れって言ったって皆さんやっぱり無理です。
うん、
なので、
ね、
自分の夢をまず書いて、それを目標数値に変えて具現化すると、それを私がちょっと難しいんですけどね、ただあのもう僕の言う通りやっていただくと自然にそう書けるようになってますね、もう、はい、私は長年そういう風な形でやってる、ちゃんと簡単なフォーマットを作ってるので
ですね、はい、なんかワークシートっていうかあのパズルのような感じに出来上がってましたよね。
そうですよ、はい、
そこの中心のところに目標を書いて、はい、
そうですね、最終的な目標、
最終的な目標を書いて、でその周りを埋めていくっていうか、
うん、そうですね、私も以前の会社でも、
はい、
これを全社員に書かすんですよ。
ほうほうほう。
でパートさんにも書かすんですよ。
ほう。
でパートさんこんなん書けないよ、何でもいいんですよ。私は1年後に10キロ痩せますとか、ダイエットします、それ目標なんですよ。
もう小さなことから大きなことから、
うん、
できそうにないようなことでも、
で自分で発表するんですよ。
ほうほうほうほう。
そうするとやっぱり責任ができてくるの で、
うん、
でなんとか頑張る、みんなの前で発表してるん で、
そうでしたね。
で 結果的に、まあ、例えばあのまあ私が勤めたスーパーなんかでもね、
パート
さん、まあ、痩せることによって行動が早くなりますよね、スピーディーになりますよね、
はいはいはいはい、
だから効率化が上がって、はい、結局最終的に
あははは、
あの細かいこと言うと売り上げも上がったんですよ、
うんうん、
実際、
それ
を
なんですか、
それをやって1年後は売り上げが上がったんですよ全店で
痩せることによって、
いやその人の目標はそうですけど、それぞれ、例えばね、今日作ったコロッケ弁当を、ね、毎日10個売るとかね、まあ、何でもいいんですよ。だからもう自分の目標を決めるわけです
よ。なるほどね、一歩一歩着実にできることからやっていくっていう感じなんですね。
そ
うです、
それをまあ文字にすると、まずは頭で描いとっただけではその前に進まないんですね、やっぱり。それをやっぱり文字にして、
はい、
それを一つ一つこうクリアしていくということですね。
そうなんですね、
決して高い目標を持てて言ってるんじゃなくて
、そっか、じゃあもう 言っちゃおうかな
言ってください。
言ってもいいから、いや私にとってはね、水瀬さんなんかね、大会の海にあのちっちゃな小池で泳いでたひよこがなんかあの瀬戸なんかいやいや太平洋にあの飛び込むっていうかね、太平洋横断に挑むぐらいなあの気迫というか、なんかそういう気持ちがあって、はい、なんか不安と なんだろう、まあ、感動もあるんですけど、そんな感じなんですけど、まあ、全てを水瀬さんにお任せして、はい、できることから足元、はい、から一歩一歩着実に上がっていければなという思いで、
まあ、
はい、
私も全力でお手伝いしますので
ありがとうございます、はい、今ねまだあの雲をもつかむような思いではいたんですけど、うん、あ呉里に移住してから、はい、あのね、そういう私の中でそういう思いが眠っていたのかと思って、改めてなんか自己発見っていうか、うん、まあ、普通の一般 の主婦で、はい、サラリーマンの主婦、主婦をして家にいて社会参加もあまりなく世間知らずで、もうこの年まで来て、で呉里に移住したから、はい、何のためにここに来たのかな、まあ、市の行政の農村公園の隣に入ったもので、でそれから12年経ちました。ふつふつとここの山の上の赤い岩の呉里の素晴らしさね、神武天皇が諸国を回ってこの地に降り立って、これこそ里なりと言ったところからついたこれ里、これをなくしてなるものかっていうか、ね、過疎化になっていってる、
うん、まあ、そうですよね、はい、すごい自然っていうか手つかずの自然ってなかなかないですよね。
そうですね、でこの間も来ていただいて、
それがあったんですね僕もびっくりしまして
ありがとうございます。
クワガタムシがいたりですね、もう僕も久しぶりにクワガタムシで感動しましてね、いやこの自然でね、 なんとかこう人が、ね、寄って、まあ、できればねその海外からも来ていただいてということがなんかできないかということで、まあ今ちょっといろいろねお話しさせていただいてるんですけど、
はい、そうなんですよね、はい、まあ、私にとっては高原のオアシスか高台のパラダイスのように感じて、ここでねみんなに来ていただいて喜んで帰ってもらいたいなという思いが、今も行政の建物の管理人とかね、そういうお手伝いもさせてもらってるんですけど、それではこう夢叶わないところもあったりもして、うん、満足なね、あのなんか笑顔がなんか求められないかなと思ったので、そこの足りないところを私の家の自宅の古民家の納屋を改造して古民家カフェとして、せっかく山の上に来たんだからちょっと美味しいね、あのコーヒーとかここでしか食べられない、私もオーガニック野菜作ってるので、そのオーガニック野菜を使って、ああ来てよかったな、あこんなものがあるんだ、こんなものをいただけたっていうか、なんかそういう思いを味わってもらえる人、
ね、
はい、一人でもなんかね、できたらいいなという思いで、古民家カフェっていう思いはずっとあって何年も過ぎてて、うん、それを経営塾でポロッと言ったがためにこんなことに発展しそうとしてるんですけど、水出さん大丈夫でしょうか。
そうですね、まああのまあ、もちろん努力は必要です、は
い、
必要ですけど、
ありがとうございます、
まああのうんうん、こういうその環境がやっぱりありますし、
うん、環境は素晴らしいですよね。
でやっぱり赤岩市の、まあ、地域活性化ということでね、
はい、
まあ、あのそれを絡めていけばいいんじゃないかなと思いますよ
ありがとうございます、
まあ、あの僕がいろいろ携わった案件では割と素晴らしい、うんうん、あの全部アイテムが揃ってるって感じですかね。
そうですか、
はい、
うん、 そうですね、ロケーションもいいし、自然の豊かな恵みがいっぱいあって、それも四季折々にあるんですよね。それを私知ることができて、学ばせてもらって、作ってそれをいただける、もうなんとこう嬉しい幸せなっていうか、あの夢の種のスタジオに来たり、下山してね、町のね、岡山のイオンとかね、町の中をカップするのもワクワクいっぱい刺激があるし、感動もあるし、ワクワクなんですけど、山に帰るとね、また違ったワクワクで、もう長靴履いてもスキップしたくなるような軽トラ乗ってもなんかピースって言ってる私がいるんですよ。これって何なのかな、軽トラ乗ってピースするかっていうか、首からタオルかけてなんかみんな来てってでなんか発信したいような、うん、
そうですね、この間もね、
はい、
そうめん流し、
うんうん、
あれもすごく良かったですね。水は綺麗でね、
ですよね、
であの時ね、うんうんうん、ゆくりさん、
うん、
もう ずっと笑顔でね、
あ、そうですね、いや嬉しい、
すごいなと思って、
いやちょっと涙が出てきそう
にいや、ね、おもてなしもしないといけないなのね、皆さんの中ね、もう動いてるね、止まってる時がなかったよ。でもそれってやっぱりその情熱があるからできるんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱり情熱がないとできないんですよ。まず授業をするには情熱がないと絶対無理です。
あ、
はい、だからそれは言いますよね、はあるんですよ。
ありますかね。
だからそれがないと僕も進めないし、
あ、
だからやっぱりそこは大事ですね。
うん、
その情熱を今度は夢ですね、そこから目標に変えていくということですね。はい、
なるほどね。もうね、どんどんなんか具現化していきそうなので私は後からついていくっていう感じなのかなと思いながら、でもまあ何か知らないんですけど、あの根拠のない自信が芽生えてきてるっていうか、あ、一人なのにね、なんだろうこの根拠のない自信はと思いながら、
あ
の
僕が考えてる中でもね、はい、うんうん、今日もね、うん、あのお話させて、メールさせていただいた、
はい、
ね、パンをね、
あ、
でももう実際に手作りパンを、はい、あの作ってられるんですよね。
うん、
それを、まあ、はっきり言ってもボランティアで提供してる、
うんうんうんうん、
って言われたんで、
はい、そうなんです、
すごいなと思って、
うん、
で、まあ、僕もあの一応商売を昔やおじいさんがやってまして、まあ、途中で廃業したんですけど、あのおじいさんの教えがあってですね、
はい、
やっぱり相手に対して先に奉仕の心を持たないとお金って返ってこないよと。
あ、先に、それ素晴らしいですね。
うん、先に自分からこうお金って言うと信用とお金は逃げていくと。
あ、なるほど。
だけど相手に対してね、あの愛を与えたら、
うん、
まあ、それが強化、うん、1週間後か10日後か、うん、10年後か30年後か分からんけど、
うん、
必ず見返りとして帰ってくるからと、それを信じてあの人生生きていけっていうのがうちのおじいさんの教えなんです。
あ、すごい。
それを、まあ、昔から言われてたので、
うんうんうんうん、
なんかこう自然に私もこう今までやってまして、それを、
うん、そうですよね、
普通のように、ね、
水手さんもなんかボランティア精神っていうか、ボランティアばっかりっていうような、
そうですね、あの東日本大震災ももう1週間後に行きましたしですね、
マビ、
ね、
の、
あの、ね、去年の災害も、まあ、実はあのリオマビ店が水没したんですよ。であそこの店長もよく知ってまして、
も
う2日後にはもう駆けつけて僕スコップ持ってました、
あ、行かれたんですね。
行きました。
わあ、すごいですよね。
だからそれがその、どうかな、やらないといけないんじゃなくてなんかこうもう行っちゃって気がついたら行ってたっていうことなんですよ。
うんうんうん、
だからそれが自然に多分できてるんだと思うんですよね。
あ、そうなんですね。
だから人は関係ないんですよ、
うん、もう
自分が。でもそれ必ずそのボランティア、ゆくりさんがやってることを皆さん見てますから、
はい、
うん、見てるんですよ。僕もそういうことをやってて、まあ、皆さん多分見てくださってるから、
うん、
あの独立した時も皆さんが応援してくださったんですね。
うん、あ、そうなんですね。はい、わあ、そうなればいいがなと思います。
はい、
もうね、これ里にありがとうございます。来たらね、雲海見てもらいたいなと思ったら、もうボランティアで。
まだね、この間初めて
行ったんです。そうですね。うんうんうん。あそこからのね、景色が素晴らしくって。
そう、素晴らしいですね。
うん。そういうのもなんかね、ご案内したい思いで、はい、もう何年もまあボランティアで、あの、行こう、すごいんよ、いう感じで、みんなもやっと万歳っていう感じで。
僕もねあれから会う人会う人に、
は
い、
うんうん、
これ里いいよもう伝えてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
で今度 の、 あの収穫祭も、
はい、
もう多分 7,8 人来てくださると思います。
わあ、嬉しいなねえ、美味しい
玉花、まあ、特にね子供さん連れで来てほしいですよね。
うそうですよね、
自然をあんま見たことがない、
うんうんうん、
そういうお子さんもぜひ来ていただきたいですね。
ですよね、うん、同じピエ仲間のものね、変になっちゃった山本さんも、あ、
そうですね、
はい、あのご家族で来てくださってカブトムシが欲しいっていうのでね、ナマステ農場のね温床の、ポット土作りのその土の中にカブトムシの幼虫いっぱいいて、それが成虫になってて、はい、20匹ぐらいかな、もうカゴにいっぱい、
いっぱいですか、
はい持って帰られたんですよ。すごく喜んでもらえてね、よかったなと思って、はい、そういう資源をなんか無駄になくなんかリサイクルしていって、うん、都市ね、と田舎の共存滞留自供っていうのもしたんですけれども、うん、そういうのも活かせていけたらいいかなとか思ってます。そうですね。うん。リゾートハウスに至っては香港、台湾、海外メディアも来てくださったりもしてるわけなんですけど、はい、まあ、これから伸びていくには、ね、地元の方もそうやって立ち上がったらいいかなとか思ってるんですけど、うん、今ちょっとすごいなんか表町じゃない保管町、雨がね、すごい雨が、うん、降ってきましたよ。はい、
あの感動して泣いてるじゃないですか。
そうなんです、感動して
感動して
本当に
天から涙が
降ってきそうになってますけれども、はい、うーん、ねえ、キラリベット経営塾開校としてね、水戸さんもすごい独立されて、
そうですね、
うん、
まあ皆さんがねやっぱり、はい、僕の仕事はやっぱりその喜んでもらうことだと思うんですよ、うんうん、
はい、
言い方悪いですけど、これ決して、まあ、否定的じゃなくて、やっぱ儲けるってよく言ったら、うん、もうなんか嫌らしく聞こえるんですけど、でも事業ってやっぱ儲けないと次いけないんですね。お金がなかったら、赤字だったらだって店しなめないといけないんで、やっぱり利益をちゃんと上げていって、で利益を上げることは今度は納税をするわけなんで、これ国民の義務ですよね、なのでやっぱりそれをするためにどうしたらいいかっていうことを私がお手伝いして、例えば集客するにはどうしたらいいかっていうのは私はそのノウハウを持ってますので、それで 今の時代はやっぱり SNS を活用して行かないと、もうせっかくの、ね、ツールなんでですね、もう広告費ゼロでできるわけですから、それをやっぱりうまく利用するとすごく集客につながりますし、
はい、
で逆に手を抜くと今度は批判されますので、
うん、
叩かれますので、
やっぱ
手は抜けないですね。ここをやっぱ勘違いしないといけないのは、
うん、
SNS だから逆に手を抜けないわけなんですよ。でもそれは手を抜かなかったらそれは皆さん見てますから、だから流行るんですよ、集客できるんです
よ。そうなんですね。
そうです、
はい、うーん、なんかね、どういうんでしょう、流れになんか沿ってきてるっていうか、はい、流れに乗ってこう自分の夢を応援してくださる方が現れてきたっていうか、うん、そんな思い で、
そうです、ね、
はい、もうこの流れに乗っていこうかなと、あ、やっと決心ができたっていう感じで、いるので、
はい、
はい、ですよね、うん、でまたゆっくりも四季折々のイベントを、
ね、
前回ね、水戸さん来てくださった時は夏のイベントでそうめん流しで山の水を使って
したんですけど、音楽をなんかやりたいですけどね、
音楽
ミュージックのね、
あそこで、
ミュージックイベント、私はいろんな音楽家の人知ってるますので、
ね、
まあ、以前ちょっと表町のね活性化ということで携わった時に、まあまあ私が所属してたところがイベントホール、
はい、
カフェとイベントホールをねやってまして、そこでミュージシャン呼んでライブやったりとかですね、まあすごく良かったんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからこれは箱の中ですけど、
はい、
今回はこれ自然の中なので、
ま
あ、すごくいいんじゃないかなと僕は考えてます。
ああ、 すごいですね。
それは僕の夢です。
そうですね、満天のね星空の下でっていうか、まあ、山のてっぺんだから隣近所そうないものだから、まあ、音を出しても、
う
ん、大丈夫かなとか、
ね、
今あ妄想してたんですけれども、はい、ここグランドがあって、ナイター施設があって、農村公園があって、お泊り施設があって、
ちゃんと入ってます。
本当だそうですね、今ね水戸さんがね作ってきてくださった地域活性化ビジネスモデル、これだと古民家カフェのね事業内容の中において、本当だ、うん、ミュージック、あいいですね、あの酒蔵ミュージックってお友達がされてるところに、
はいはいはい、
うん、行ったことがあるんですけど、なんかちょっとそれを、あそうですか、それちょっと想像するような感じの、うん、私のできたじゃあ古民家カフェの中でミュージック、
まあ、中でもいいですし、
うんうん、
あの外でもいい
ですね、外でもね、
う
ん、
まあ、外は例えばイベント的な、ね、年何回かっていう形の集客をして、で中はまあ常時、まあ、週何曜日の何時からとかいう形で固定的にまあやってくれるね、
はい、
あのまあ、アマチュアの方でもいいですし、
あ、
まあ、ミュージシャンの方でやってもらえればね、
あ、
そうだ、その日はライブがちょっと聞けるよっていうことになると、そのお客さんもその日に合わせて来たりしますので、
あ、いいですね、はい、私のねあの笠岡生まれで笠岡育ちなんですけど、
まあ、そうですね、
はい、海の近くでね、あの笠岡高校の頃の同級生が今金太郎一座っていうバンドを立ち上げてやってるんですよ、すごいアマチュアバンドなんですけどね、いろんなところに行ってあの音楽活動してるんですけど、
そうそう、
できたら呼んであげたいなとか、
笠岡いいですよね、
うん、
開拓地のね、
はい、
あのひまわりのね、
そうそうそうそうそう、
僕毎年行くんですよ、
あ、そうなんですか、
今年も一回行きました、
そうなんですね、あの島々がいっぱいありますし、うん、
子供がね小さい時はあの、うん、カブトガニ公園で、ね、
うん、
よく連れて行きました、
あ、そうですか、はいはい、わ懐かしいな、うん、私もね結婚するまでが笠岡だったんですよ、
はい、
はい、今実家は倉敷なんですけどね、
はい、
いや懐かしいな、県南の話題ができてとか思っています、はい、じゃあねなんか取り留めもなく打ち合わせも全くなく、
ね、
なんか飛び込んじゃって
ほとんど打ち合わせしない
です、ね、ですよね、はい、生本番に入っちゃったんですけど、はい、このあたりでねエンディングの方に入らせていただきたいと思います、
はい、
はい、はい、水戸さん、
はい、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、残すところあと2分となったんですけど、
あ、そうですか、
はい、はい、何かご感想ありましたら、
そうですね、実は昨日ね、
うん、
あのこの、
そうですね、
交流会
ね、
交流会でさせていただいて、非常にね、
はい、
あの共同代表の方のお話を聞いて、ね、
直樹さんのお話も聞かれました、
非常にこう感動しまして、
はい、
まあ、ただその夢の種をね、まあ、僕は何ができるかなって言ったら、それをね、
うんうん、
まあ、今種をまいたやつを、ね、
はい、
うん、そ根が張って、
はい、根が張って、
それを花に咲かせるというのが僕ができることかな、
はい、あ、まさにその通りですね、
ちょっと考えてます
今、おー、はい、そうか、じゃあゆっくりの夢の種を咲かせて、
はい、
もらいたいという願いを込めて ね、
そうですね、
もう水戸手さんに下駄を預けて、
はい、
ね、
まあ、という、そうなんですよ、もともと僕下駄屋さんなんの息子なんですよ、
ね、そうですよね、水戸手さんに下駄を預けてって言ったら下駄屋さんだったんですよね、
下駄屋さんだったんですよ昔は、は
い、いやー、もう水戸手商店の話もね、おじいさんの話もすごい感動する話があるので、本当はそこねお聞きしたかったんですけど、
そうですか、
はい、
う
ん、またそれはね、はい、古民家カフェが完成しましたら完成祝いにでも
そうです、ね、
その、うん、ラジオ収録ができたらすごく盛り上がるかなと思っています、はい、
そうですね、
はい、はい、今日は本当にありがとうございました、
とんでもないです、ありがとうございました、
はい、じゃあ次は広島スタジオ久さんの番組に入りますね、また来週も朝一番はゆっくりの番組でお会いしましょう、お出かけの方はいってらっしゃい、バイバイ、夢を探して